心を探求するハラミタウェイブ。こんにちは、瞑想中のみつりんごです。関東も梅雨入りしましたね。実は先週から肩の痛みがひどくてですね、整形外科に通っています。いわゆる五十肩っていうやつなんですけど、最初は自力で治そうと思ってたんですけどね、もうダメですね。生活に支障が出てきたので病院に行きました。四十肩とかね、五十肩っていうのは通称なんですけども、肩関節周囲炎っていう診断名なんですね。こう肩の周囲が炎症するっていうことで、いや本当にこんなに痛いと思ってなかったのでね、今一生懸命リハビリに行ってます。家から病院に行くまで住宅地を通っていくんですけど、もういろいろなお宅で植えられているあのお花がねすごく綺麗で、今のお花というとこの季節はアジサイですよね。アジサイがね本当に今年もね綺麗に咲いてくれていて癒されています。ほんのりいい香りも漂ってきますよね。西洋アジサイは丸っこい感じのふわっとしてるやつで、また違ったこの日本のガクアジサイも形違いますけど雅な感じしますよね。たくさん種類があって見てるだけでねすごく楽しいんですけども、小さい頃はカタツムリ探したりしてたんですけど、最近あまり見かけないのですごく寂しい気もします。さて今日のテーマはですね、五感を働かせる、そして言葉に頼りすぎないです。前回の放送で北鎌倉の円覚寺さん、塔頭寺院の龍印庵さんですね、ヨガセラピーナビゲーターのくるみ先生とヨガ瞑想会をさせていただいたという話をしました。その中で最後に和尚さんと雑談があったんですね。とても印象深いお話があったので、その話も前回させていただきました。リアルで人と会うことの大切さですとか、リアルな体験経験を大切に、言葉で全て理解しようとしない、言葉に頼りすぎない、五感を働かせて感じることが大切、自分の感覚を信じる、そのようなね内容だったんですけど、くるみ先生ともイベントが終わった後で、和尚さんとの話良かったよねって話してたんです。五感を働かせて感じること、私もここ最近ずっと気になってた言葉だったんですけど、私は文字を扱う仕事をだいたい25年以上してるんですけど、ここ数年の生成 AI の技術進歩が目覚ましすぎてすごくてですね、ちょっとね脅威を覚えてるんですけど、文章作成が誰でも一瞬でできるようになりましたよね。かつて私は商業的なポップ広告というのを手書きで書いてた時期もありましてね、20代の頃なんですけども、だいたい30年くらい前ですかね、手書きからパソコンでこう打つようにもなったんですけど、文字とか活字の持つ力っていうのがねすごく恐ろしいほど感じてました。まさにペンは剣より強しっていう言葉あると思うんですけども、本当に文字によって人の心が動くんですね。行動も動く、文字通り目の当たりにしてたんですよ。本当にねポップがあるかないかで人の行動が変わるので、いや字の文字の大切さっていうのをすごく感じてました。今動画サイトとかテレビなんかでもね、 もう AI 音声も使いますよね。文字もそうですけど、もうね、文字自体が記号的な役割が強くなってきちゃってる感じがして、どんどん言葉の価値が下がってるように感じてます。ちょうど写真がフィルムからデジタルにこう変わってきた頃、私は雑誌の仕事をしてたんでよく覚えてるんですけども、20年くらい前ですかね。これまで記憶としてこう心に込めて、心を込めて写真で残してたものが、スマホの普及で誰でも一瞬でたくさん綺麗な写真が撮れるようになりましたよね。ですから記憶がこう記録になってきたっていうか、記録としての意味合いが強くなってきたんじゃないかなって思いました。その時と同じような現象が言葉の世界でも起きてるんじゃないでしょうかね。周りを見渡すと、そうですね、私の周りの友人たちとかも、ね、無理に言語化しないとか、感じることを大切にしたいっていうことを意識し始めた人が増えてきたように思うんですよね。先日たまたま SNS を開いたら、友達がですね、無理に言語化しなくていいっていうテーマで投稿してたんです。東京出身の坂崎綾子さんで、滝ガールとしてね活動中の彼女なんですけども、彼女が出版社に勤めていた時に知り合いました。私はその時もフリーランスだったんですけども、滝が好きで滝のリトリートなどをしていて、コロナ前はそれこそですね、坂崎さんとあとくるみさん、ヨガセラピーナビゲーターのくるみ先生と3人で滝ヨガ瞑想会というねコラボイベントをやってましたね。坂崎さんは数年前に東京から山梨に移住しまして、現在自分が好きな滝のそばで、ね、楽しい田舎暮らしを満喫してます。 SNS には清里にある蕎麦屋さんに入った時のことが書いてあったんですけども、スマホ持ち込み禁止っていうことで、今時珍しいかもしれないですよね。自分自身の感覚を研ぎ澄ませながら食事と向き合う、お蕎麦と向き合う、まあ、素晴らしい体験なんだけど、その時思ったんですね。彼女はうまく言葉にできなくてもどかしいと、言葉にしようとすると陳腐になってしまう。その時に気づいたのが、無理に言語化しなくていいということだったそうです。そしてそれは自分の好きな滝も同じことだと。そんなわけで私はですね、すぐに彼女に連絡を取りまして、山梨に行ってまいりました。新宿からですね、高速バスで2時間半くらいですかね、途中下車して、そこから綾子さんに、車で迎えに来てもらいまして、彼女がお気に入りの千ヶ滝という滝まで案内してもらいました。お話を聞いている最中、滝の流れる音、ゴーっていう音はもちろんなんですけど、滝から水がこう落下することで発生する風が結構すごいんですよね。あれは本当にね、滝のそばに行かないとなかなかわからないことだったですね。まあ、水しぶきはね浴びるし、たくさんのことを肌で感じながらインタビューさせていただきました。まあ、インタビューと言いましてもお友達なのでね、気軽に話してもらったという感じです。背後にザーッという滝の音が入っています。 ぜひその場の臨場感も感じ取ってみてください。どうぞ。
私やっぱり言葉を使う仕事をしてたので、言語化は好きなんですよ。好きだし今もしてるし、それをしたい気持ちもあるんだけど、それを誰かに伝えようってすることを今まで結構してたんですね。広報やったり編集者だったり、なんかその確実にターゲットがいる仕事をしてたから、なんかその人たちに分かるようにみたいな感じで伝える癖がついちゃってたんだけど、なんかこの滝で思ってることとか私が気づいたことってなんか伝わらない人には全然伝わらないだろうし、なんか伝えようとも思っていないんですよ。だけど私の中ではこう思ったことはなんだろうな、自分の中で言葉にしといた方が自分で取り出した時に そういうこと感じたんだよなっていうのもあるし、私はわかるみたいな。だけど誰かにそれを無理やりこう私が感じたことを翻訳して受け取りやすくできるように、すごいそこに注力するっていうのをちょっとやめた。私が思ったことをただただこう言葉にして、それを出して受け取ってくれる人は私のその背後にある何か私の思っているエネルギーだったり雰囲気みたいなのを、その人の何か自分の持ってるものとこう合致した時に、あ、分かるみたいな感じで共感してくれたりするから、
言葉がなくてね、
そうそう、なんかそれは表現しないわけではなくて、私は誰が受け取ってくれるか分かんないけど、私が思った通りに言葉を出して受け手は自由みたいな、はい、なんかそれは滝に関して言うと私はすごく心がけたいなって思ってることかな。あんまり分かりやすくしない、まあ分かりやすくする時もあるけどね、メディアの取材とかで、なんかその、なんか尺があってやってくださいとかなったら、もちろん、まあ、コンパクトにね魅力が伝わるようにいるんだけど、それはなんか普段すごい私が考えてることの結構一部っていう感じではありますよね。
自分が思った通りに言葉で表現して、受け手側は自由、もちろん人を傷つけてはいけないっていう、それはもう大前提にあって、思うままに表現するっていいですよね。私も仕事柄、話を聞いたり自分で調べたものを間違いないように、誤解がないように文字にするという癖がどうしてもついてしまってるんですけども、自分が思ったことを素直に表現することに実はとってもこうね躊躇することがあるんですね。あやこさんの言葉が身に染みました。近い将来 AI の文章が珍しくないっていう世の中になると思いますし、もうなってるかもしれませんね。自分の感覚をより大切にして、それを言葉にしていけたらなと思います。ではまたお会いしましょう。